ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは株式会社ヘラルボニーの太田雄之介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じくオペレーションディレクターということで。
そうですね、まあ、何をやってるかわからないですよね、そのことを聞いて。
横文字っていうとちょっとかっこいいって感じがしますけど、2ヶ月前にね、
あ、もうそうですね、
出ていただいて、
常連ですね。
ね、そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。オペレーションディレクターっていうのは実際どんなことをしてるんですか？
そうですね、どんなことをしているか、株式会社ヘラルボニーにまつわる業務全般ですね。
なるほど、オペレーションディレクターですから。
そのこれっていうところはなくてですね、まあ、まだ私すごい小さな会社ですので、例えばあの採用とかですね、そうするともう面接、まあ、人事的なところだったり、まあ、私自身もともと例えば会社の総務経理のところだったり、はい、あとまあ広報的なところ、うん、まあ、あと海外の展開であったりとか、うん、まあ、その新しい店舗立ち上げ、あと法人営業とか、本当ヘラルボニーに関わる業務全般を担当しております。
だから今日みたいにこういう広報もあれば、
そうですね、
営業もあれば接客もして、
そうですね、何でもやっていく。なのでこれっていうあのポジションっていうのがなかなかそのつけづらい、ところがあるので、まあ、ちょっと濁してるみたいなところはあるかもしれないですね。
まあ、でも会社のことは何でも聞いてくださいという、
あ、もう何でも聞いてくださいという感じです。
じゃあですね、まあ、ヘラルボニー初めて聞く方もいらっしゃるかと思いますの で、
ね、
ちょっと会社のご紹介を。はい、
はい、ありがとうございます。株式会社ヘラルボニーと言います。株式会社ヘラルボニーはですね、まあ、日本全国にある、うん、まあ、アートに特化した福祉施設、約200箇所くらいの近く施設があるんですけれども、のちの約20箇所の福祉施設の方々とですね、あのアートマネジメント契約っていうのを結ばせていただいておりまして、
はい、
その例えば知的な障害のある方々が描くアート作品というのを、
はい、
例えばあの今ちょっと、まあ、音声なので見えないかもしれないですけども、まあ、私ネクタイとか、まあ、ハンカチ、はい、バッグとかですね、そういうプロダクトに落とし込むそのアートライフブランド、うん、ヘラルボニーっていうのを運営であったり、とはあの例えばそのアートのデータを活用した駅全体のラッピングであったり、
はい、
工事現場の白い仮囲い、そこの、ラッピングをしたりですね、まあ、その期間限定のソーシャルミュージアムだったり、というような企画やデザインのを行ってですね、もうビジョンとしては障害という言葉を、まあ、根本からイメージを根本から変えていくということに挑戦している会社です。
そうなんです。まだできてどのぐらいでした？
はい、2年が経ったので今3年目に入りました。
はい、若い会社で、先日あの久屋大通りのね、あのレイヤード久屋大通りパークに行った時に、はい、社長さん、
ああそうです ね、ちょうど
お会いしましたけど、本当に若いし物腰が柔らかですね。
いやー、そうかもしれない。いや
私あの、はい、なんか若い社長さんなので、
はい、
こうギラギラしたイメージをかなと思ったら、ギラギラじゃなくキラキラ。
いやそれはなんか嬉しいです ね、
本当に気さくな、
なんか本当に、まあ、これ言っていいのか分かんないですけど、本人自身もなんかそんな社長してるような感じもなくて、一つの役割として、まずもう社長としてあって、あくまでも、まあ、その社長というよりかは、まあ、松田孝也って、まあ、代表なんですけど、松田孝也という人間で、そのヘラ株式会社ヘラルボニーっていう会社を立ち上げてやってるというような感じなので、私たちもやっぱり一緒にいて、なんですかね、そのギラギラしてるというところより、まあ、キラキラという表現はすごく合ってるのかな、もう適切だなというふうに今ちょっと思いました、
ね、
嬉しいな。
だって付き合いがすごい長いんですよね。
あ、そうなんですよ、実はもうかれこれ10年以上の付き合いでして、はい、
うん、
まあ、みんな代表副代表、ここが一卵性の双子なんです
よ。双子なんですよね、
はい、もう学生時代からみんな卓球小僧で、でもずっと卓球に打ち込んでてですね、
うん、
でその卓球の大会とかで会ったりして面識があって、
うん、
で副代表と私は仙台の にある学校、大学一緒で、それでまあ4年間一緒にいて卒業して、でこのヘラルボニーの活動っていうのを2015年の夏ぐらいから初めてですね、一緒にやっております。
でいいよやろうっていうことで。
そうですね、最初私自身その福祉とかその業界ってのは全く今までは正直まあ縁がなかったところではあったんですけれども、まあ、とりあえずやってみようということで、とりあえず結構割と軽い気持ちでですね、入ったっていうのが最初のきっかけですね。
だから先日お会いした社長さん松田孝也さんは、はい、本社は岩手。
はい、岩手県です。
だから松田社長は岩手にいる。
社長が実は東京にいるんですよ。
東京にも営業所があるんですよね。
はい、あります。
で岩手と東京とで今名古屋。
そうなんです、名古屋がもう3つ目の拠点としてですね、今できておりまして、そのまま拠点化したいなって私個人的には思ってるんですよ。
で2ヶ月前に出ていただいた時は、はい、まあ、12月いっぱい27までっていうお話でしたが、
それがですね、ありがたいことに1月31日まで営業が伸びましてですね、
よかったですね、
はい、おかげさまで、
ね、私としては常設してほしいぐらいですけども。
嬉しいです ね、そうおっしゃっていただけると。
で 今また今日からですか、デロリアンが
そうです ね、まあ、よくなんでデロリアンがいるんだっていうふうに言われたりするんですけど、デロリアンって言っても、ただのデロリアンじゃなくて、
バックトゥザフューチャーですよね。そうです、デロリアンといえば、
はい、映画に出てくる仕様のデロリアンが今ちょうど14日今日からですね、
はい、また復活、
また復活展示されていると、
先日私も運転席に乗せていただいて、写真もね撮らせていただいたんですが、はい、これがもうデロリアンでも世界に1台、
そうなんです、
ですよね、
はい、
それがなんかちょっと違う。
そうなんです、まあそのバックトゥーザフューチャー2仕様のデロリアンっていうのは世界で何台かはあるんですけれども、うん、まあ、そこのデロリアンですね、まあ、何が世界で1台かというと、古着から取れたバイオエタノール燃料で走る仕様になってるんです、
へ
ー、その映画の中でも、例えばバナナの皮とか空き缶とか靴下とかで走るのがまあそのデロリアンなんですけれども、はい、同じ、まあさすがにそのバナナカードが走らないんですけれども、古着から取れたバイオ燃料で走るっていうような、
エコですね。じゃあ
そうなんです、でも逆に、まあ、あの映画が公表されたのが1985年、まあ、ワンですね。もうその当時からその未来の循環型の経済っていうところをやっぱりもうまあ示唆していたというか、もう表現していたのかなっていうのが、まあ、今2020年になって、
本当ですね、
あんなのなんかバカげた話だろうっていう風な、うん、映画の話だなっていう風に思ってたんですけど、うん、今となってみれば本当にそういった元捨てられるものから動くっていう、で、まあ、その私たちとしても、あのヘラルボニーの名古屋のお店はですね、サステナブルミュージアムというコンセプトでやってまして、未来の循環型経済、じゃあどういったところかっていうと、まあ、ミュージアムみたいになってる、なってますよね、
なってますね。
そう、壁面が、
はい、
トラックの荷台のシートとかに使われるターポリンという素材にプリントされてるんですけれども、はい、そういう装飾っていうのがやはり展示が終わった後に捨てられてしまうんですよね。それが非常にもったいない。
本来だったら、
そうなんです、その廃棄をしない前提でのものづくり、かつ大量生産をしない、それが全部展示が終わったらバッグに生まれ変わる、このバッグですね。
そうなんですよ、これ、それがですね、2メートル×3メートルでしたっけ、
ものによってサイズは変わるんですけど、まあ、大半は縦2メートル、横3メートルのサイズですね。
もう本当にね、大きい、それがもう何枚も飾られてるんですよね、
はい、
で先日入れ替えがあって、で、まあ、急にもよく出てくださってる希望の園さん、
そうですね、
ね、
はい、
その村林さんところの通ってる方々の作品だったり、あとポパイのアトリエブルートの、
ね、アトリエブルートさんの、
ね、山口美希さんところの作品だったりということで、はい、まあ、いわゆる地元の作家さんですよね。
ようやく あの実は全3回の展示で、
ええ、
1回目2回目は割とあの、ええ、1回目は東北だったり、うん、2回目は日本全国、
うん、
でようやく3回目でその東海の作家さんを中心の展示っていうのができたのですごく良かったな。
これどうやってつながったんですか。
ですね、もともと希望の園さん、はい、村林さんはその代表、
ええ、
松田孝也があの村林さんとつながって、ええ、なんか講演会でつながったのかな、
ええ、
でつながっててでそれで名古屋に行きますって行った時に村林さんに連絡して、うん、そのお邪魔させてくださいっていうことで、
ええ、
いいよってですね。
さすがフットワークの軽い、
はい、ね、そうなんですよ。そんな、ちょっとあの話それてしまうんですけれども、この間ですね、あのまた希望の園さん、その代表の松田とお伺いしてすごい嬉しいことをおっしゃってくださって、まあ、なんでその時 東海テレビさんの取材が入ってたんですけど、
はい、
のなんでヘラルボニーさんと一緒にやってるんですか、うん、っていう質問に対して、あのヘラルボニーはあの、まあ、一応株式会社でやってるんですけども、その後ろ盾、
はい、
っていうのが全くない状態で、
うん、
覚悟が違うっていう、うん、だからこそなんか信用できるっていうふうにおっしゃっていただいたのがすごく嬉しくて、う
ん
う
ん、この間放送したなんですね、はい、東海テレビさん放送したんですよね。
あれは
あれじゃない
んですか。そう、また別なんですよ。
また別で
この間の火曜日かな、あの
その時じゃなくて希望の園さんの
さらにまた
さらにまた
そうなんです。
いや楽しみですね、
はい、
いい後ろ盾が、まあ、なんか村林さん好きそう
そうですよね。
で、あの、はい、今日今身につけているのがネクタイ
あとジャケット
マスク
とバッグ
ね、このバッグですね。
このバッグがですね、
あ
の実際に壁面を装飾しているアートをアップサイクルして作ったもので、
はいね、
こっちじゃ、はい、
だからこれはこの同じバッグを持っている人はもう数人ってことですか。
そうですね、例えば、まあ、名古屋で掲出されてた、じゃあその同じ作品が東京で掲出されるっていうことも何かあるんですけれども、じゃあその名古屋の久屋のお店を彩ったっていうのは本当に1枚のアートからだいたい6点ほどが取れないの で
それで場所によってこの図柄が違うから。
そうなんです。
1個といえば1個ですね。
1個といえばもう1個なんです。なのであの2つ並べても、例えばこれ僕のやつ緑がちょっと出てるところとか、逆に黄色が多めのところとかピンクが多めのところとか、その遠くから見たら比較的似てるんですけど近くから見たら結構やっぱ違うんですよね。
この絵もあの本当に障害者の人が描いたのっていう感じではなく、ピカソかなみたいな。
ありがとうございます、
ね、本当にみんな素敵で、あの多分みんなは何気なく時間をかけてですけど、うんうんうん、描いてるんだけど、その中にいろんな物語じゃないですけど、うん、数字があったりとか、
そうですね、
いろいろなんですよね。
そうなんです。まあ、さ最近やっぱ嬉しいなと思うのは、やっぱりあの、まあ、場所柄、福祉の関係者ではない方とかも多く来られて、でそこにはあの障害っていうがある方たちが書いてるっていうことを知らずに入ってこられる方もたくさんいてですね、
全然わかんないですもんね。
あ、
大きくバッと書いてある。
そうなんですよ、
ね、障害者アートとか書いてあるわけじゃないですもんね、はい。
なので そもそもあのやっぱありがたいの、嬉しいのはその一つのアートとして、あの感動していただけてること、でそこで背景を知って、まあ、ちょっとなあそうなんだっていうような驚きがある。なので、まあ、その物を僕たちも販売はしてるんですけれども、あくまでも文脈的にあの障害のある方たちが描いた作品をプロダクトに落とし込んだものを買ってるっていうよりかは、デザイン的に可愛いなって思ったものを買ってもらってる、その裏の背景として、その障害のある方たちが書いてたんだねっていう、その文脈でかあの捉えていただけるというか、購入いただける方っていうのが増えてきてて、
ね、
嬉しいなって。
本当ですね、名古屋はどうですか。もうすっかり慣れて、
もう行っていいですか。
3ヶ月ぐらいですか。もう
楽しいです
楽しい本当の住まいは本当のっていうか東京
東京に家一応家はありますね。
ねえ、
もう や、
名古屋いい、いいですか。
いいですね。
何がいいですか。人がいい。
まあ人、まあひ、まあ、大前提その人でしょ。うん、まあ僕はマークション、また話がそれてしますけど、名古屋の、食べ物がすごく、
あ、食べ物が合ってる。味噌カツとか、
ドストライクですね。
エビフライとか。
そうもだし、まあ、あんかけスパゲッティとか、
もういろいろ食べたんです ね,
ま た, ね
またこの久屋大通りが、はい、そのまあ、パークにもなったんですけど、地下もまた ね,
あ、そうです ね,
ねえ、おしゃれになっちゃって、
新しくリニューアルして、ね、より栄が、まあ、発展してるなっていうのが、ありますよね。
ちょっとあれでしたね、9月からでしたよね。だから9月からですもんね、
う
ん
う
ん、
そうです、
だから
9月
18、まあ、本当にコロナ禍、まあ、一旦ちょっと落ち着いたぐらいだったかもしれないんですけど、コロナ禍の中のオープンで、コロナの状況も続いているので不安もありましたよね。
あ、もう非常にありますね。今でもやっぱり不安だなって思うところはありますね。その例えば、まあ、それこそまあクラスターとかね、あったりしたらお店時も閉めなきゃいけないとかってなるかもしれないので、常にリスクとは隣り合わせだなってなるからこそ、ちょっとまあ、対策っていうのはしっかりしておこうっていうところがありますね。
このマスク丈夫ですよね。あ、そうなんです。分厚いし、
もうこのマスク、そう、機能デザインもそうなんですけど、機能性的に非常に、優れてて、実は、東洋坊さんっていうですね、繊維、まあ、メーカーさんの、はい、まあ、作ってる5層構造の抗ウイルス剤、大体まあ3層とかなんですけど、5層構造とかになってて、
すごい分厚いですもん。
だって分厚いですよね。そのウイルスをその5層構造でキャッチするっていうところがあって、まあ、あと肌触りもすごくいいですよね。
そうですね、いいですね。
もうおかげさまでもうマスクがほとんどなくなってしまって、
やっぱりですか。
ただ1月中旬くらいにちょっと新柄が出るという、そうなんですよ。
そうなんですか。ちょっとこれ買っとかなくちゃいけないですね。
いいですよね。1月まで出店伸びたので、新しい商品も結構今続々と。
あ、本当ですか。
そうなんですよ。ちょっとまた品揃えが、
ま、行かないとね、いけないんですけど、はい、前回の時にも伺ったんですけど、ヘラルボニーってヘラルボニーで、はい、どんなアクセントかなと思うんですが、これってだから本当にある言葉じゃないですもんね。
そうなんです、そうなんです。私たちは割とヘラルボニーっていうふうに言ってるんですけれども、実は代表と副代表が一卵性の双子でして、まあ、彼らにですね、4つ目のお兄さんがいるんですよ。そのお兄さんが先天性の知的障害で、自閉症なんですね。そのお兄さんが7歳の頃に自由帳に書いた謎の言葉がこのヘラルボニーっていう言葉なんですよ。
すごいですね。この あのパンフレットにもね、はい、書いてあるんですよね。
そう、ヘラルボニー、お兄さんに聞いても分かんないってですね、言って、 Google で検索しても一件もヒットしませんでした。これがヘラルボニーという言葉で、
今はもうバリバリにここのヘラルボニーがヒットしますからね。
おかげさまで。
なんでしょうね、これ書きやすかったのか、まあ、ここにも書いてあるけど響きが良かったのか、でもこれをずっとこの双子の弟さん、まあ、社長副社長はずっと心にあったってことですかね。
そうですね、このノート自体を、なんだっけな、学生時代の時になんか見返した時、なんだこれって言ってたのがあったみたいですね、ヘラルボニーって、しかもノートの至るところにヘラルボニー、ヘラルボニーって書いてあるみたいで、で、まあ、それでですね、2年前その会社を作る前に聞いた時には分かんないって言ってたんですけど、去年の秋ぐらいに聞いたら、うまって言ったらしいんですよ。
うま、
ヘラルボニーのことを、で、ヘラルボニーの、そう、ブランドの、あ、ロゴがの前の方に載ってますかね、
シールもね、いただいたんですよね、はい、私、
そう、ヘラル、今ヘラ、ブランドのヘラルボニーのロゴは、はい、ね、はい、馬の顔をモチーフとしたロゴで、2019年の12月から、もともとはムクというブランドでやってたんですけれども、ヘラルボニーに、リブランディングをしたと。
へー、このマークがまた馬って言われたら馬なんですけど、
はい、
すごいおしゃれですよね。
そうですね、イルカとかにも見えたりとか、
そうそうそう、一筆書きのようなイメージでね、うん、でさっきあの海外の話もされてましたよね、
はい、あ海外、はい、
で海外もなんか考えてるんですか。
そうなんですよ、あのちょうど海外展開、っていうのを今ももっか進めてまして、まあ、大きく分ける、実はですねアートのマーケットっていうのが、うん、あの世界でですねアメリカとイギリスと中国、この3つが一番の、
はい、
ほど、全その3つ合わせても大体 60-70% ぐらい占めてるんですよ、アメリカでも 40% ぐらいかな。で、まあ、そこのマーケットっていうところを中心に、まあまあ、攻めていこうっていうふうに、まあ、戦略立てしてまして、まあ、なので今後の将来的な海外展開の構図としては、うん、例えばヘラルボニーニューヨーク、ヘラルボニー上海、ヘラルボニーロンドンとかっていうの
はですね、
ここで広げてって、で現地のアーティストさんたちとコラボレーションしたショープロダクトっていうのをその地域限定で作っていく、
うん、
だからそのヘラルボニーロンドンはヘラルボニーロンドンしかない、上海は上海、でもなんか日本だと買えるみたいな感じだといいですよね。
いやいいですね、いいですね。
それが今 のすごく、まあ、ワクワクするなっていうところで。
そうですね。じゃあもう太田さんもしかしたら海外で、
もしかしたら、ね、今東京からちょっと出店で名古屋、次じゃ上海出店だったらじゃあ上海みたいな感じになってったらすごい楽しいだろうな、
ね、うん、楽しいですね。今もそのじゃあお兄さんはお元気で、
はいはい、そうですね、
何かこう、あ自分の方が名前がなってるとか感じてるのかな。
いや感じてはいないと思います。
なるほど。
お兄さん自身は、なんかまあ、よく声かけられるようになったなっていう感覚はあるみたいです。
ああなるほど、へえ、
うん、岩手県ですね、うん、歩いてると、
有名人に。
そうですね、やっぱの何が嬉しいかって、の翔太さんだっていうふ
う
に、
ん、
やっぱみんなその周りの人たちも言ってくれること、
うん、
今までは
ここに書いてある自由帳の名前に松田翔太ってね、
は
い、
今までは家の中では翔太さんって言われてて、家の外に一歩出ると、障害者っていう風にくくられて見られてる、でも今は翔太さんっていう風に、家が外に出ても、
は
それって多分僕たちが本当に作っていくべきの、まあ、その社会のあり方なんだろうなっていう風に思ってて、だからこそその障害のイメージを変えていく、その障害者っていう人くくりではなくて、例えばこれは何々さんなんですっていうような、だからこそ僕たちは商品名とかにも全部作家さんの名前を入れてるし。
そうなんですよね。
そうなんです。なのでそういった意味でやっぱまずはその障害のイメージを変えていく、でそのイメージが変わってた次は障害のある方たち その生き方を変えていくっていうところにあのフォーカスしていきたいっていうふうに思ってるんですよ。
でもすごいあのその皆さんもこう作品選ばれた皆さんですよね、はい、自信になりますよね。
そうです、そう感じていただけるとやっぱ嬉しいな。あと何よりもやっぱり 親御さんからその、まあ、なんていうかね、嬉しかったですっていうようなご連絡いただけたりするのもすごく嬉しいなと、
ちょっと違うんですけど、はい、先日希望の園さん の、あのオンライン主催するライブを見たんです。
抱き約束僕行きました。
あ行きました、
はい、
で私あの、まあ、視聴したんですけど、はい、あれを見ててなんかもう本当楽しそうで、
す
ごいなんかなんて言うんだろう、そんなことできないんじゃないっていう先入観を持っちゃうんですけど、でも本当はなんかこうちょっとサポートとかすれば何でもできるのかなみたいに、
そうですよ ね、
ね、
本当に思います。
だから自分の作品がバッグになるとか、ネクタイになるとかマスクになるなんてめちゃめちゃ、もう私だったら買い占めちゃう親だったら10個ぐらい買ってこうね配るとかね、
嬉しいですね。
じゃあ、まあこれからもっとかいろんな地域に進出すればそこでまた作家さんが増えていく感じですかね。
そうですね。そこで、まあ、やはり一番はご一緒いただける、うん、あの福祉施設の方であったりその作家さんであったり作家さんの親御さんであったり、った方々の本当にご理解があるからこそ、うん、まあ、僕たち の、まあ、その事業っていうのが成り立ってるので、まあ、そうですね。これからもその例えばで今度大阪行きますとかなった時はその大阪で、まあ、のいろいろと、ご説明させていただきながら一緒にやっていけたらいいなっていうふうに思います ね。
またこの仮囲いっていうのもあの建設をしているところの周りの囲いですよね、はい、んこんな風にこうアートがバーッと囲まれたら絶対いいですよね。
いやもう本当に素敵なんですよ。このまあ、期間限定とかですね、やっぱあの被災のお店もそうなんですけど、
うん、
やっぱこういったフォトスポットになるんですよね、
うん、
まず一つでそれでなんかすごい楽しかったとかっていうような、うん、だからその企業さん的にも、まあ、一つなんですかね、まあ、企業価値向上とかのもつながるし、
うん、
PR 効果にもなるし、
いやどんどん増えてほしいなと思いますね、じゃあ、もう来年も1ヶ月決定ということですので、ね、何したいですかね名古屋で。
そうですね、まあ、よりやっぱ まずは、まあ、知っていただくと、
うん、
で見ていただく、
うん、
まずはまあ それでもすごく僕たちはありがたくて、そこからなんか1回だけじゃなくて今後そのヘラルボニーってのをずっとまあ、ウォッチしていただけたりするとすごく嬉しいなって。
本当ですね。まあカタカナでヘラルボニーと検索すればもう出てきますので、
出てきますね、
ぜひご覧いただきたいと思います。で、購入するには作品をお店に行って、はい、オンラインショップも。
あ、そうです。両方、その被災のお店も、
うん、
1月1日元旦以外はやってますので、リアル店舗でもご購入いただけますし、のオンラインストア、
はい、
ヘラルボニーのオンラインストアもございますので、
はい、
もからもご覧いただくことができます。
できるということですね。じゃあ31日までお店は。
そうですね、年内31日まで。
すごい、休みたいですね。1日だけ
休み、確かにそうですね、休みはもう当の昔に置いてきたっていうぐらいで、それは冗談ですけれどもしっかり休んでます。
でも好きなんですね、仕事っていうかお客様とお話ししたり。
そうですね、
作品に囲まれて、
まあ、何よりやっぱその少しずつやっぱこうやって知っていただけるっていうのがやっぱ本当にやっぱ何事にも変えがたく嬉しいなってので、こんなでちょっと次もですね、実は一つ告知して、
は
い、
あ、はい、
いいですか。
お願いします。
今週19日、
はい、
20日、
19日20日土曜日と日曜
日曜日ですね、
はい、
朝の10時から夕方18時まで、なんとさ、小牧にある小牧ワイナリーさん、
はい、AJU、
はい、とのコラボポップアップイベントを行うんです。
すごいですね、
はい、
ということは
なのでヘラルボニーのお店に来ると AJU さんの、
はい、
ワインというのも、まあ、試飲であったり、まあ、実際購入というのができる、
いいですね、
という2日間限定のポップアップイベントを、ヘラルボニーのお店の中で開催します。
すごい、これワインイベントが今年ね、はい、毎年やってるんですけど、
そうなんですよ、
ね、なかったので、
はい、
これは嬉しいですね。
なのでそこでワインイベント行けなかった方々もヘラルボニーのお店でですね、
はい、
実際にご覧いただけるしご購入いただけるので、
ぜひ
もしよろしければ。ちなみにそこの脇にデロリアもちゃんといますね。
あ、デロリアもいる、はい、じゃあちょっとワイン片手に、
そうですね、もう
写真撮っちゃって、いいですね。本当にあそこのねワイン祭り11月の頭ぐらいにいつもあって楽しみにねしている方も多いですし、私もよく行っていたんですけど今年はなかったということで、じゃあ19日土曜日20日日曜日今月ですね、
はい、
10時から、夕方の6時まで、小牧ワイナリーさんのワイン試飲ができて買うこともできるということですので、
なくなり次第終了って感じですね。
本当ですね、
数量限定なので、
はい、じゃあお早めにお出かけください、はい、ということですね。はい、じゃあもう来月もということですので、またじゃあ入れ替えは またあるんですかね、作品。
入れ替えはもう今第3弾なんですけれども、うん、1月末まで同じ展示で、
で商品がちょっと入れ替えが、
商品そうですね、
追加がある、はい、ということですね。はい、じゃあぜひその記事でバッグも ね、
そうですね、
購入できるので、作っていただけるので、ぜひヘラルボニー の、 まあ、ホームページも見ていただいて、久屋大通りレイヤードパーク、レイヤード久屋大通りパークですね、うん、本当にタワーのすぐ近くですもんね。
本当にテレビ塔の、ちょっと南側、
はい、すぐもうテレビ塔の周辺を見ればすぐあるっていう感じですので、
すごくありがたいことに、いい場所、
いい場所ですね。ぜひ皆さんね、期間中1月31日まで延長になったということですので、ぜひお出かけください。そして12月19、20、10時から、夕方6時まで、小牧ワイナリーさんとのコラボイベントということですので、ぜひお越しください。はい、今日も太田さんありがとうございました。
ありがとうございます。
また行かせていただきます。はい、今日のゲスト、ともみとてともに株式会社ヘラルボニーオペレーションディレクターの太田雄之介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。